こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1部第2部と、プロフェッショナルとの交流を通じて横山さんが気づいたこと、そしてそこからこう引き出し、最低必要選択肢という言葉を用いて選択肢レパートリーを増やすことについてここまでお話しいただきました。そして最後、第3部ではどんなお話をお聞かせいただけるんでしょうか。
第3部では具体的にその行動レパートリーを増やしていく手法というか考え方についてお話をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。この行動レパートリーを増やしていくための考え方、手法ということですね。
だから横山らしく言うんであれば、もうプレッシャーかけるしかないですよね。だってさっきの、第2部でもお話ししたんですけど、その明日の4時に札幌に来いと、で、行かなくてもいいかなってちょっと思ってるんですよね、きっと。だから、飛行機のチケット取れなかったんで行けませんって言っちゃうわけですよ。だけど本当に大事な人がね、最後に一目会いたいって言われたら、そんなこと言ってられなくなるじゃないですか。
何が何でも行きますね。
何が何でもですよ。で、これって思考パターンで、第1部でもお話ししたんですけどね、大塚久志さんが絶対達成する部下の育て方を読んだときに衝撃だったと。で、横山さんが言う絶対達成ってどういう話っていうこと で私が、こういうことです、当たり目標達成って当たり前じゃないですかみたいなことを言ったときに、ああそういうことかって合点してくださったんですよ。で、やっぱりリクルート時代に大塚さんが思ったのは、目標達成しないっていうのはもう人間としてありえないと思ったみたいなんですよ。
なるほど。
プライドとかそういうものじゃなくて、とてもじゃないけど目標未達成なんてことは全くありえない。だからもうそんなことはもうないんですよ。よくわかるわみたいな、よくわかるわみたいなことをおっしゃってて、でもやっぱそこからですよねって言われて、いやそうなんですっていう、だからそのあり方が重要で、この絶対達成プライムのコンセプトですよね。
はい。
だからそうは言ったってなかなかね、人の思考プログラムって変わらないから、毎月こういった絶対達成する話を聞いて思考のメンテナンスをしてほしいということなんですよね。叱るべきっていうか、特定の人だけがこの教材というかね、音声教材を聞くだけじゃなくて、できれば全員聞いてほしいんですよ。間違いなくその1回で人が変わるなんてことはあるわけないんで、いろんな切り口で私どもは喋ってるわけですから、それを何度も何度も聞いてるうちに、そうか、やっぱり目標を達成するのは当たり前かみたいな、結局そこなんですよね。そこに持っていきたいということなんですよね。やり方をご説明するというよりは、まずそれということ、だからその自分の大切な人がね、その死に目に会いたいみたいなことと同じぐらいというぐらいになるのが、そんなに大変かというと大変じゃないと思うんですよ。絶対に避けたいと思うわけですよ、目標未達成なんていうのは。もう冗談じゃないみたいな。大塚さんも、もう目標未達成だったらもうリクルート辞めるぐらいの、もうそれぐらいっていうか、だからそれ以上目指すじゃない、だってトップセールスなんだもん。目標満たせなんて本当にありえなくって、他の人と比較してどれぐらい自分が成績を上げるかっていうことにね、価値見出してるわけなんで、会社から言われた目標を満たせなんてはもう恥ずかしくてどうしようもないみたいな発想なんですよ。だからそこですよね、まずはそこ。だからその部下のやる気が上がらないとか、新規開拓がなかなかできませんっていう、いろんなその悩み皆さんお持ちかもしれないんですけど、その悩みが解消されているっていう状態に絶対に持っていくっていうこと、それが当たり前なんだって思うようにすることが重要じゃないですか。でそのためには、なんか一発で、つまり一個のやり方でいくとは思わないことですよね。遠回りするかもしれないんですけど、これやってこれやってこれやって、あこうするとだんだん近づいてきたと、でこうするとどうなるかなみたいな、それってやっぱり自分なりにその経験しないといけないと思うんですよ。 それを繰り返し繰り返しやっていくことによって、あ、もう常にね、自分が望んだ姿とか自分が手に入れたい結果みたいなものが、まあ、大体手に入るっていう状態だから、何をやってもうまくいく人っていうのはそういう思考プログラムになってるんですよ。それは例えばそのテニスやるときでもそうだと思うんですよね、
はい、
ボウリングやるときでもそうだと思うんですよ。だからめちゃめちゃうまくなくてもいいんですけど、例えば私だったらテニスってあんまりやったことないんで、ただ普通にこうあのフォアだったらまあちょっと返せるかなと思うんですけど、バックだったら多分あんま返せないんですよ。でそういうケースだと、まあ、普通にラリーぐらいちょっとできしたいとするじゃないですか、
うん、
じゃあそのためにどうすればいいかってずっと考えますよね。何回も練習したりとか、
うん、
たかだかそういう話ですよ、
うん、
どうやってやったらいいのって、こうやってやったらいいんじゃないって言われて、やってもうまくいかないだったらいいわって、そういうことじゃなくてできるようになるまでに、できるようになるまでに自分で考えるし、いろんな人に質問するしっていうことじゃないですか、うん、でこの人に聞いてもしょうがないってなったら他の人に聞かなきゃって感じになるじゃないですか。そうなんですよね。だからなんかね、あの質問してくる人に対してすごく疑問を覚えることがあるんですけど、本当にそれを解消したいと思ってんのかなって思うんですよね。ただ言ってるだけの人がね、あまりにも多すぎるんですよ。
なるほど、
はい、うん、その状態に行き続けたいんだろうなと思うんですよね、
うん、
だってもうずっと同じこと言ってますもん、うん、部下の主体性が感じられないとかね、
うん、
やる気がないとか、うん、社長5年前も同じこと言ってんじゃんみたいな、
うん、
なかなか変わりませんよって、いやいやいやいや、そんなことあるかっていう、うん、
う
んうん、だから結局その状態を望んでんでしょ結局あなたって言いたくなるんですよ。
なるほど、
うん、だってこっちとしてはいろんなことを言ってるわけで、うん、だからこういう本参考にしたらいいんじゃないですか、こういうことやってみたらどうですかって言っても、相手の顔をキャリブレーションしてれば分かるんですよ、うん、はい、あ、この人やる気ないなみたいな、
はい、
うん、岩山さんもそういうね、こと直面すると思うんですけど、
はい、
こうしたらどうですか部長とかね、こうしたらどうですか社長って言った時に顔見てれば分かりますもんね。あ、
そうですね、
私がアドバイスしたこと絶対やんないなこの人みたいな。
そうですね、はい、
うん、っていうことは、はい、その問題を解決したいと本当思ってないんですよ全然、
うんうん、なるほど。いや、横山さん今のお話を聞きして、さっき の、うん、その明日の4時に何が何でも札幌に行くっていう時に私、はい、何が何でもっていう言葉を使ったんですね。何が何でも新規開拓をしたい、しなければならない、何が何でも若手社員の自主性を伸ばさなければならない、何が何でもほうれん草をしてもらわないといけないっていう枕言葉をつけたとするじゃないですか。
はいはいはい。
そしたら本当にそうですかって結構な方がなるんじゃないかなと思ったんですよ、
うんうん、
今話聞いててですね。
そうそう、だからストレスかからないやり方ならやりますっていう話ですよね。
あ、そうです、もう、
そうそう、だから
もうその通りです、はい、そうです、う
ん、こちらがアドバイスしてこうだどうですかって言った時に、あ、でもその横山さんのアドバイス通りにやったらちょっとめんどくさいなと思うからやんないわけですよ。
そうです、そうです、
うん、だから飛行機だったら行くんだけど新幹線で行ったらどうですかって言ったら、はい、新幹線面倒だなって思っちゃったりするわけでしょ。
はい、そうです、そうです。
で新幹線だったらまだでもちょっと快適だから、まあ、すげえ時間かかるなでもとか思うわけですよね、
はい、
で札幌直通じゃないですよね確か、
はい、
うん、っていうことは途中で乗り換えなくちゃいけないし、うん、すんごい時間かかるし、まあでも最低でもそれかと思ったらその新幹線のチケットも取れないとするじゃないですか。
はい、
そうしたら在来線で行くのみたいな感じになるじゃないですか、
うん、
でもいろんな理由で在来線もダメだと、そしたら車みたいなことになるじゃないですか、バス、はい、みたいな、
はい、
青森までバスですかみたいな、
はい、
そっから船ですかみたいな、
はい、
うん、その選択肢はあるけど取りたくない、じゃあ明日行けませんっていう人は真剣味がないんですよ、
うん、
うん、何言ってんのって話で、
うん、
だから新規開拓のやり方でもそうですよね。こういうやり方もありますよ、はい、こういうやり方もありますよって時に、いやーそれはちょっとめんどくさいとか、それちょっと疲れそうとかっていうのはやんないって話じゃないですか、
うん
うん、 まあ、選択肢としては考えられるけれどもやらないですねみたいなのっていうのは、まあアマチュアにもならないですよね。なんかアマチュアにはならないっていう言い方いいな。なんかよくわかんないけど。プロどころか、サラリーもらってないどころか、もうアマチュアに対しても失礼ですよね。なんか、アマチュアで頑張ってる人いくらでもいるから。
うん、確かにそうですね。はい。
そうそうそうそう。社会人としてどうなのみたいなことにもなりますよね。だって、その、この選択肢を取ることによってそれって実現するかもしれないじゃないですかと言われたら、まあ確かにそうですね。でもあなたがなんかやりたくないんでしょとか、めんどくさいんでしょ、気分乗らないんでしょっていうことになりますよね。
はい。
そうやったらもう全く前進まないですもんね。
うん、
だからここはもう思考プログラムを変えてもらうしかないんですよ、結局。どんなやり方をね、こう編み出したとしても、それがなんか本当に楽勝でできる方法でない限り、その選択肢取らないってことになるんで。
はい。そうですね。手間がかからず時間もかからず、やったらすぐに即効性が出そうな方法だけやりますっていうことですもんね。
だから、今回第3部の行動レパートリーを増やす手法なんですけど、これはね、やっぱり動きながら考えるっていうことなんですよね。
なるほど、はい。
考えながら動く、そして動きながら考えるっていう、まあ今時の言葉で言うとアジャイル的な発想ですよね。
はい。
未完成だけどどんどんどんどん先行っちゃうと。その行動計画の精度っていうのはちょっと未完成。いまいちなんだけど、いやいやもう動こう動こうっていう話、ある程度こう仮説を立てて、
はい、
ですよ、
うん、
だから明日の4時に札幌って言った時にチケット取れませんでした飛行機のって言ったら、もうパッと動く、新幹線面倒だなとかね、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。
はい、
じゃあ次はって言ったらね、新幹線で、新幹線も取れないと、じゃあどこどこまではね、どこからどこまでの区間は新幹線のチケットが取れそうだと、だったらっていうことで、じゃあそこまではこの手段で行くとかね、ここからここまで船で行くとか、ここからここまで車で行くとか、で札幌までのここら辺の区間が電車が動いてないとするんだったら、もうそこのね、近くにちょっと知り合いいるから、そこに電話をして、ちょっと車出してくんないかな、トラック出してくんないかなとか、なんでもいいわみたいな、明日の4時まで着かなきゃいけないんでみたいなね。ありとあらゆるその選択肢を考えた上で高速で動くってことじゃないですか。
はい。
で行ってる最中で途中でなんか想定外のことがあるかもしれないじゃないですか。こっから先のね、例えば船が出てないとかね、マジかみたいな、今日天候荒れちゃってって言った時にどうするみたいなね、まあここで諦めだなっていうことなのか、いやいやいやいやまだ分からんぞみたいに思うのかですよね。だからもう完全に計画を立ててやってたら遅いじゃないですか。
遅いです。はい、
遅い遅い。だからいろんなケースやってて、最終的にこういうパターンがあったら、まあ、第一部でもお話ししたような大塚さんであったり今井さんみたいな、その設計図とかね、いろんなその体系化した理論っていうのは出てくるかもしれないんですけど、そういった理論がもうすでにな全くないんであれば、もう動きながらね、自分なりに発明していくしかないですよね。だからアジャイルとその対になるのはウォーターフォールなんで、水が上から落ちていくように、まあ、考える。これは昔のシステム開発の手順なんですけど、なのでまずは課題があって、その課題を解決するための方法は何か、その方法を取るためにどういう行動計画を作ってみたいな、そう吟味していくわけですね。 PDCA でいうとまずプランニングに相当時間をかけるっていうことなんですけど、もうアジャイルって言ったらもう P が極小なんですよ。
はい、
もうとりあえず動けみたいな、まず実行だっていう、だから P がほとんどない D キャップっていう発想があったりとかするわけですよね。まず行動してっていう、
はい、
D が先みたいな。
ただ
仮説なき D はちょっといくらでもダメなので、
そうですね、はい、
最低限直感でも、まあ、これとこれとこれだよなって、いっぺんやってみるかみたいな、このスピード感、で高速にこうね、どんどんどんどん改良を加えていくっていうのがアジャイル型なんですよね。だからこれシステム開発なんてまさにそうで、この思想っていうのはビジネスにおけるいろんなものに使えるわけなんですよね。 だからベータ版ベータ版ってよく言いますよね。このスマホのアプリベータ版ですと、うんうん、で皆さんね、なんか使ってて不具合があったら連絡してくださいってなってるじゃないですか。昔だったら絶対考えられないですよ、はい、
うん、
不具合があったりとかエラーがあったらもう本当死活問題でしたよ、ウォーターホール型だったんで。ですけど今もう関係ないじゃないですか。もうどんどんどんどん新しいアプリケーションとかをこう無料だとかそういったもので出していって、で改良に改良を加えていって完成度を高めていくっていう感じですよね、だからそれはまあ IT だからできるってこともあります、もちろん、これが自動車でやったら大変なことになりますよね。ちょっと事故ったら教えてくださいみたいなね、
はい、
誤作動が起きたらちょっとね直しますんでって言って車とか出荷できないじゃないですか、だけどそのなんていうんですかね、こう営業活動もそうだし組織での行動のほとんどっていうのは、まあ、そういう発想じゃないと思うんですよ。いっぺんやってみて、
はい、
でうまくいかなかったらっていう、営業なんてもう特にその失敗の方がはるかに多いってことはあるわけなんで、失敗慣れしてこなくちゃいけないですよね。
なるほど、なるほど、はい、はい、
そうそうそうそうそう、だから失敗慣れしてるわけなんで、っていうか失敗慣れしてないっていうんだったらちょっと話にならないんだけど、
そうですね、はい、
失敗が前提なんで、うまくいかないことが、だから挑戦しやすいですよね、だから挑戦してないとか失敗慣れしてない人っていうのは営業じゃないんですよ。
なるほど、今の話は随分深く刺さった方も多いと思いますよ、岡山さん。はい、
そうですよね。なんか営業の皮をかぶったなんちゃらみたいなもんですよね、名刺に書いてるだけじゃんみたいな、営業じゃないじゃんっていうことですよね。そう、これがダメだったらこれで、それでもダメだったらこれだみたいなね、それもいかにも営業らしいですよね。これは昔からそうだと思いますよね。だからやっぱりそれは必ず、頭に入れていただきたいし、でそういう発想っていうのは、まあ、人個人でいうと意識、そして組織でいうと文化とか風土みたいなものなので、まあ、人個人でいうと意識を変えていくこと、そして、組織の文化とか風土を変えていくことが重要だと思います。
はい、ありがとうございます。では皆様、今回の音声はいかがでしたでしょうか。ぜひまたご感想いただけると嬉しいです。それでは最後まで聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。